特集みんなで子育てファミリーサポート。ファミリーサポートについての紹介が漫画形式の図で分かりやすく紹介されています。子育てって大変だ、仕事で保育園の送迎に行けない、体調が悪いけど子供の世話はしなきゃ、たまにはちょっとリフレッシュしたい、できる限り子育ては自分で頑張りたいと思っている人でもどうしても助けが必要な時や休憩したい時はありますよね。そのような時のための預かり事業、ファミリーサポート事業を行っています。子育てを無理なくより楽しむために活用してみてはいかがでしょうか。ファミサポがサポート、ファミリーサポート事業は子育てを助けてほしい人と子育てのお手伝いをしたい人を結び、地域で子育てを支え合う活動です。ファミリーサポートセンター筑紫のファミサポが子供を預かってほしいお願い会員と子供を預かる任せて会員をつないでいます。会員になるには、お願い会員は市内在住または在勤の人、生後3ヶ月から小学6年生までの子供がいる人、ファミサポの登録会と学習会を1回受講した人、任せて会員は市内在住の人、自宅で子供を預かることができる人、20歳以上の健康で子育てに意欲のある人。ファミサポの登録会と幼児安全講習を含む学習会5回を受講した人。サポートの流れの図が掲載されています。簡単に説明します。お願い会員と任せて会員の間をファミサポのアドバイザーが取り継ぎます。お願い会員がサポートを申し込むと、アドバイザーは任せて会員にサポートの連絡をします。任せて会員はサポートの受託報告書をアドバイザーに提出します。受託報告書を受けたアドバイザーはお願い会員に任せて会員の紹介をします。その後は両者で事前打ち合わせ、活動終了後、料金の支払い、報告書の作成を行います。もっと知りたいファミサポあれこれ。会員登録料金や年会費はかかるの？お願い会員も任せて会員も登録料金や年会費はかかりません。いざという時のために登録するだけでも大丈夫です。仕事をしていないとお願い会員になれないの？登録利用に就労は条件ではありません。買い物などの外出やご自身のリフレッシュのためなどにも利用できます。急遽当日に依頼しても大丈夫？当日の依頼も受け付けています。ただし急な依頼は任せて会員さんの予定が合わず対応できないこともあります。利用予定がある場合は、余裕を持って事前に依頼するようにお願いします。預けている間の子どもの食事はどうすれば？任せて会員さんに実費を支払うことで、食事やおやつを提供してもらうことができます。お弁当やお菓子などの持ち込みもできます。利用料金の表があります。利用日時、1時間あたりの金額で読んでいきます。祝日を除く月曜日から土曜日、7時から19時まで700円。祝日を除く月曜日から土曜日、7時から19時以外900円。日曜日、祝日12月29日から1月3日までの年末年始900円。なお、子ども1人当たりの料金、2人目からは半額、食事やおやつの提供、公共交通機関やタクシー利用の場合は ベッド実費、詳細は登録会後の事前打ち合わせ時に会員同士で取り決めを行います。こんな時に助けてファミサポ、第2子出産時の上の子の保育園の送迎、保護者の残業時の保育園のお迎えと預かり、保護者が買い物や病院、美容院などに行く時の預かり、保護者自身がリフレッシュする間の預かり、習い事の送迎など。我が家の場合のお願いファミサポ、お願いファミサポの流れの2件の例が載っています。村井さん家の場合、任せて会員坂本純子さんと坂本まどかちゃん、お願い会員村井勝彦さんと村井沙羅ちゃん、18時保育園へお迎え、任せて会員の坂本さんと娘のまどかちゃんがお迎えです。沙羅ちゃんも笑顔で出てきます。18時半晩ご飯、ご飯の準備の間まどかちゃんが一緒に遊んでくれます。妹みたいと可愛がってくれます。みんなで一緒にいただきます。とんかつやブロッコリー炒めなど、どれも美味しくすぐにペロリ。19時半、パパのお迎え、今日はパパがお迎えです。お迎えに来てくれたのは良いけれど、なんだか名残惜しそうなサラちゃんです。山田さん家の場合、任せて会員渡辺剛さん、渡辺瞳さん、お願い会員山田清江さん、山田ゆうきちゃん、16時45分幼稚園へお迎え、晴れの日は歩いてお迎えです。任せて会員の渡辺さんは、孫のようですよと優しく微笑みます。17時30分歩いて帰宅、約2キロの帰り道、渡辺さんから道に咲く花や野菜の名前を教えてもらいます。なお表紙はこの時の写真です。家に着いて休憩した後は日課の腹筋トレーニング、最初に比べてだいぶ余裕が出てきました。18時ママのお迎え、ママのお迎えです。お迎えを待つ間、ママの知らないところでまた少したくましくなったゆうきちゃんでした。ファミサポの利用は感謝の思いを、ファミサポの授業は子育て中の保護者にとって心強い制度だと思います。特に近くに頼ることができる親族や友人がいない人たちにとって、任せて会員はヒーローのような存在だと思います。だからこそファミサポに登録するお願い会員さんには感謝の気持ちを心がけることをお願いしています。また任せて会員は仕事ではなく有償ボランティアです。対応できる任せて会員さんがいないときは依頼をお断りすることがあります。他にも基本的に市外の活動は原則を行わなかったり、病気中の子どもは預かることができなかったりと、いくつか注意事項があります。それらを理解した上で子育てを無理なくより楽しむために活用していただければと思います。ファミリーサポートセンター筑紫野の首藤舞さんと橋本恵子さんの写真が掲載されています。任せて会員にも魅力がいっぱい。任せて会員両方会員の長松美香さん、任せて会員で子供を預かっていると元気をもらえますし、自分にはない視点に気づかされて私自身の成長につながることがあります。私の場合は娘の幼い頃を思い出すきっかけにもなっていたりと、貴重な機会となっていますね。また預かりだけでなく、ファミサポ会員で行っている交流会なども 新たな出会いがあって楽しいですよ。任せて会員の活動はできる時にできることをで大丈夫です。ご興味のある人はぜひ学習会や交流会にご参加ください。ファミリーサポートセンター筑紫野の会員数、令和6年1月末現在、任せて会員193人、お願い会員694人、両方会員37人。ファミサポ会員を募集しています。ファミサポではお願い会員も任せて会員も募集しています。両方に登録することもできます。登録会は年に4回、令和6年度は4月13日、6月30日、9月29日、令和7年1月25日、学習会は年16回程度開催しています。開催日程などは広報筑紫野や市ホームページ、子育てカレンダーなどでお知らせしています。また、学習会中は託児を無料で受けていますので、託児を希望する人は早めに予約をお願いします。興味のある人や詳細を知りたい人は電話や窓口で気軽にお尋ねください。問い合わせ先、市役所敷地内ファミリーサポートセンター筑紫野、電話 921-1396。 今私たちにできること、震災への支援と備え。令和6年1月1日、能登半島を最大震度7の地震が襲いました。災害関連死も含め、尊い命を失われた方々に、謹んで哀悼の意を表します。家屋倒壊や土砂崩れ、道路の陥没、隆起などの被害が多数発生し、今もなお懸命の復旧活動が続けられていますが、避難所生活や二次避難を続けている方も多数おられ、まだまだ支援が必要な状況にあります。皆さんの温かいご支援を、義援金の受付、公共施設15箇所に設置した募金箱や、市主催事業での募金の呼びかけに、皆さんから多くのご協力をいただいています。お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて被災地に届けられます。引き続き温かいご支援をお願いします。2月2日時点の受付金額75万9999円。ご協力ありがとうございます。受付期間12月27日金曜日まで延長することがあります。2000円を超える義援金は税控除の対象となります。領収書が必要な場合は、募金前に各施設の窓口へお申し出ください。募金箱設置場所、市役所総合案内、生活福祉課地域福祉担当窓口、生涯学習センター、カミーリア、市民図書館、勤労青少年ホーム、各コミュニティセンター、文化会館、農業者トレーニングセンター、災害義援金の該当募金活動を実施、市と市議会が協力して、JR 二日市駅や JR 天拝駅、JR 原田駅、夢タウン筑紫野、筑紫野ベレッサで、災害義援金の該当募金を実施し、168,737円のご協力をいただきました。ありがとうございました。市のイベントなどでも義援金の呼びかけ、先日行った20歳の集いでも義援金の呼びかけを行いました。今後も様々なイベントなどで義援金の呼びかけを行っていきます。被災地へ200万円の災害義援金を支援。被災者支援として市から石川県へ災害義援金200万円を送りました。 問い合わせ先、生活福祉課、地域福祉担当。筑紫野市には、けご断層帯を含んだ地域があり、いつ大きな地震が発生するかわかりません。地震はいつどこで起きるかわからないことを意識して、災害に備えてください。家族で防災会議をしてみましょう。災害が起こったとき、被害を最小限に食い止めるためには、日頃からの備えが大切です。万が一に備え、家族の行動や避難所や避難方法、連絡方法などを日頃から家族でよく話し合っておきましょう。家族で話し合うこと。家の付近や浸水状況や土砂災害の恐れのある箇所の確認。災害が起こった時の身の守り方。家族間の連絡方法と最終的に出会う場所。災害別の避難行動。指定されている避難所とそこに行くまでの経路の確認。家族一人一人の役割分担、非常時持ち出し品、備蓄品の準備、点検、避難経路の確保、隣近所への連絡などの役割分担を決めておく。なお、乳幼児、高齢者、病人、妊婦のいる家族やペットを飼っている家族は、その避難の方法も話し合いましょう。我が家の安全対策を確認しましょう。家具の転倒、落下防止のための金具などで固定する。飛散防止フィルムを貼るなど、ガラスの飛散を防止する。停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオと予備の電池を用意しておく。重たい荷物は高いところに置かず床に置いておく。住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置しておく。出入り口付近には物を置かず、避難口を確保する。タコ足配線やコードを束ねて使用しない。日頃から地震が起きた時の行動をイメージしておきましょう。地震発生。落ち着いて、まずは自分の身の安全を確保しましょう。発生から1、2分。揺れが収まったら火元を確認する。コンロの火を消し、ガスの元栓を閉める。火が出ていたら消火する。発生から3分。靴を履き、ガラスの破片などから足を守る。ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。家族の安否確認をする。発生から5分。ラジオなどで正しい情報を確認。間違った情報や噂などに惑わされないように。家を出る前に電気のブレーカーを切る。土砂災害の恐れがある場合はすぐに避難する。発生から5分から10分。避難途中の注意。ブロック塀やガラスに注意する。車は使用せず、徒歩で避難する。発生から10分から数時間。隣近所の安全を確認。一人暮らしの高齢者には積極的に声をかけ、安否を確認する。必要であれば避難の補助を行う。消火・救出活動。隣近所で協力して消火や救出活動を行う。余震に注意。崩れる危険性がある建物には近寄らないこと。発生から1日から3日。生活必需品は備蓄で賄う。災害発生から3日程度は外部からの応援は期待できない。災害情報、被害情報の収集。市の広報に注意する。問い合わせ先、危機管理課。A 面はここまでです。 このままの位置で B 面へお回しください。